しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、喋ることですね。話をする、話自体というよりもこう話していくこと、ポッドキャスト自体、この今ねお話ししているリスナーのあなたにお伝えしていることもそうですが、喋ることですね。で、何だろうかっていうところで、まさにですね、喋ること自体が考えながら、脳ですよね、頭を使うというか、脳を動かしながら考えを整理し、それを伝えていく、もしくはアイデアを得てそれを常に伝えていくと。で、確かに頭の回転みたいなのがあるのかもしれませんが、この話すことについて、結構慣れっていうかね、何でもそうですが、訓練というか慣れていくといろいろできることが増えていくんじゃないかということで、今度は喋ることについてですね、少し喋ることとアイデア、について、話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、喋ることと、アイデアですね、アイデアを出すことかな、もしくはアイデアが生まれること、よくですね、雑談をします、アイデアが生まれますみたいなことを、ここで言ってるか分かりませんが、生まれますよねと、そういう前提になってるんですが、そのあたりリスナーのあなたはどうお感じでしょうか。誰かと話してて、最近でいいんですが、アイデアこんなの生まれたとか、なんか解決したよとか、もしくはなんかアドバイス、もしくはヒントを得たよとか、気づきを得るなんてことはあるかもしれませんが、それも一つのアイディアかなと思います。でですね、例えば分かりやすい、事例か分かりませんが、話すことと、脳、もしくは、頭が動いているかどうかっていう、相関っていうのは、話している人の方がなんか考えているように、映ると。はい、で、僕がですね、話すことは好きなのですが、ただ話すことが好きっていうと誰でもいいみたいなのもあるわけじゃないですか。誰がいても、要は話が好きっていうのは、いろんな意味合いがあって、とりあえず誰でもいいので、その話を聞いてもらえればいいみたいな人も、その話すっておしゃべりですよね、行為が好きっていうね。で、それはどちらかというと、話してスッキリする、ある種カラオケではないですが、こう声を発してスッキリするっていう要素が、強いのかなっていう感じがします。であれば、喋ってね、その何て言うの、自己満足といったら怒られますが、自分が考えていることを話して、それが何もね、全く無意味なことで、特に取り留めもないことで、取り留めもないことがダメってわけじゃないですよ。であったら独り言でもありかなと思います。ただ人って人の独り言をずっと言っててもしょうがないというかね、メリハリというかね、手応えがないので、誰かに聞いてもらいたいんでしょうね。で、そういう、若干ネガティブな、意味合いもあれば、その話は、いわゆる言語化ってよく言われますが、状況であるとか伝えたいことを言葉にしてですね、それを相手に理解してもらうように伝えること、これが多分言語化っていうところに近いと思いますが、だから何でも言語化できるわけじゃないんですよね。で、逆張りというか、言語化っていうのが通用しないというか、あまり意味がないのは、例えばそのアートとか創作表現みたいなもので、この作品いいよねっていう時に、何がいいかをもちろん説明してって共有して伝えていくことは大事ですが、それはクリエイターというか創作者ですよね。例えば小説であれば作家の人が、こういう世界観を伝えたいと思いましたっていうのは、もちろん、言ってもいいし言えるんだと思うんですよね。だけど、それを言語化するっていう時の、言語化の手段は、あくまでもその小説っていうその、文章をね、読んでったりして、そこの世界にはまるというか、読者を引きずり込むというとよくないですが、誘ってそこに入っていくと。で、まさにその行為、没入じゃないですけど、それが、まさに小説の、読書感というか、読み応えというかね、ものなわけですよね。だから似ている、ものももしかしたらあるかもしれませんが、やはり、文章自体というかね、表現、作家の表現とか経験からですね、伝え方が違ってくるわけで、そこでですね、やっぱり違いが出てくるわけですね。 で話を戻しますと、その小説家とか作家の人が自分が出したい世界観っていうのはこれなんだよねって仮に言えたとしてもですよ、それを表現するのが小説であるので、あのなんていうんだろうな、その、この小説はこうですっていうコンセプトをね、その言うのがね、もちろん言えないとあの作れないとは思うんですが、それを表現するのがうまいっていうのを小説家っていう人に求めるものでもないのかなと僕は思ったりします。だから創作して表現できればいいわけなんで、だけど全くその伝えたいことが、なんだろうな、言語化というかね、全くわからなかったらやっぱ作れないので、ある程度いるっていう、ちょっとぼやっとねぼかした言い方にはなるかなと思います。でまたさらに話戻しまして、じゃあですねってことで、話してたら考えているかっていうとそうでもないと。だからその逆ですよね。だからただ言葉を羅列してるだけだったら、まあ怒られるというか意味ないですもんね。つまんないですよね。まあね。で逆に黙ってたら、口数が少ない人の方がいいかっていう話もあるじゃないですか。で確かに喋ってなくて、あのその鋭いことを言うっていう、まあ演技じゃないけど役割もあるし、そういう状況があってもいいと思うんですよね。なかなか喋りづらいけど頑張って走ったことがそこで、なんかなんだろう、その、まあ、会議じゃないけど、話の中でこう転換するものとか刺激を与えるようなことがね起きるということもあるわけですね。じゃあその話さないか、話の数が少ないから考えているっていうね、考えているように思うけど、これも別に話せばいいじゃないですかってことで、まあそれってなんかこう、話すってことがなんかですね、その、まあそこはね僕も言語ができてないんですけど、まあ得意不得意もあるじゃないですか。資質というか先天的なものもあるし、後天的なもので、この話してると、そのなんていうんだろう、少しずつこう喜ばれたというか、いい反応が得られたんで喋っていくっていうのもあるかなと思うんですよね。で僕自身は全然喋るとか話すことに対してポジティブなんで、こうやってまあ毎日、まあ平日ですか、お話しすることができますが、なかなかそれがね、厳しい方もいらっしゃるし、別にみんながみんな喋れっていうことも思わないですよね。なんでその人に合ったような喋り方、話し方、伝え方っていうのはもちろんあるんだけど、まあ結局ですね、求められるというか、なんて言うんだろう、その、アイデアを出していくっていうところでいくと、喋りながらね、喋りながら考えながら話すっていうのは、まあ、割とですね、鍛えないと、まあ、結構難しいんじゃないかなということを思ったっていうのがあります。はい。よくですね、こう話をしてて、まあ、話がそのなんかついていけない、もしくは、まあ、2人で話してて、1対1で話してて、相手が言っていることに対してついていけない場合が、まあ、あるとします。で、その場合、相手に、まあ、その展開のスピードを落としてもらうとか、話の展開スピードですね。まあ小説とか文章であれば、その読むスピードというか、1行目から2行目に行くスピードとか、1行にある文字数みたいなのでイメージしてもらえばいいかもしれませんし、映画とかであれば、まさにその早送りのようなスピード感だと、いや、その人が言ってるセリフを聞きたいよとかね、そのじっくり聞きたいよとか、もしくはいや、あの背景とか条件は飛ばしてください、まあ背景とかね、わざわざ撮影してるんでしょうけど、飛ばされてね、会話の部分だけで、かいつまんでいる。小説であればいわゆる字の文ってやつですね、会話文じゃないものの、そのストーリーとか、背景とか状況をね書いたりする、もしくは、主人公登場人物のその心情とかね、心象風景っていうんですか、なんでそのように考えたかを書くとか、まあまあそれはあのいろいろあっていいかなと思いますが、そういうののスピードを緩めるとか、伝え方を変えるっていうのはありますよね。で、その時についていけないから、じゃあ緩めます。緩めて一緒に考えていきますってことで、まあそこで明らかなのはですね、話をしてて、その、相手がいる場合はですよ、相手がいる場合、この、まあこのポッドキャストも相手が、リスナーのあなたが今いらっしゃいますけど、その人の個々のスピードにね、なんだろうね、一人一人ね、のスピードにはやっぱり合わせられないので、まあ、僕のペースでは話すことになるんですが、それがあまりにも展開が早い、もしくは展開が遅いと、やっぱりちょっとイラッとするというか、あのストレスになるわけですよね。とはいえ、人ってその理解 度というか理解のスピードがやっぱり全員違いますし、別に僕が早いとか遅いとかそういうことでもなく、ちょっとわからないんですけど、その、分野とかね、知っていることであれば、まあ、記事のことであれば早いかもしれないし、知らないことであればもっと遅いかもしれないなと。でそういう中で、話しながら、考えていくってことは、まあ、もしくは考えているってことは話をするんだけど、まさにそのアイデア出しなどにおけるインプットをして相手の話を聞き、それを、自分はどういうことが、思い出すか、もしくは問いかけとしてこの人は何を言ってるのか、もしくは、さっき言ったキャパオーバーで相手の話についていけないので一旦ちょっとストップさせてください、整理するとこうですかっていうようなことを、まあやり取りする。でそれを何回かやり取りしてったらさすがに相手も気づいて、もしくは相手に求めてもうちょっと、その展開スピードを遅くしてくださいとかね、いろいろ言えるかもしれません。まさにそれがコミュニケーション、だと思うんですが、そういうですね話しながら、考えているってことがまさに、結構頭をね、まあ僕が言うのもなんですがと思うんですが、なんか考えているっていう気がまさにしています。でこれ何かっていうと、まあ、疲れるんですよね。頭の何か物質というか、なんか、エネルギーとか燃料というかね、分かりませんけど使う気がします。はい。なんで話してて、理解される方、まあ、リスナーのあなたもね疲れるかもしれません。ながら作業しながら、でもですね、なんか面白いこと言ってんなとか、もしくは面白くないこと言ってんなってことで、その処理をねされてると思うんで、その時に今まさに疲れてるかどうか分かりませんが、聞いてって疲れる疲れないとか、もしくはそこまででもないとか、知ってることだったら流して聞いて、知らないことだけピックアップするとか、まあ、その、まあ、耳というか、ね、聞いてどう処理するかっていうところがあるんで、聞いてたら全く疲れないことはないんだけど、よりそれを理解しようとした時に知らないことだらけだとやっぱ疲れるし、知ってることだったらあんまり疲れないのかもしれないですよね。で、まあ、さっきの話に戻っていくと、やっぱり話すから、考えてるわけでもないけど、話さないから考えてるわけでもないというか、まあ、要は話す量とか、話す、なんだろうな、量とか質とかって言ったら、ちょっと、乱暴なんですけど、量が多いから話して、考えてるわけでもないし、ただ、ではないわけですよね。とはいえ、そのまで踏まえた上で、でも、話をしていかないと、自分の、まあ、アウトプットですね、自分の考え方とか、考えてることがやっぱりわからない。かなと思ったりします、はい、だからまあ書くこととか話すこと、まあ、何でもいいんですけど、自分のその頭の中とか自分の中で留めておくことをまあ良しとすると、その別に全部出さなくていいですよ。全部出さなくていいんだけど、共有したいこととか伝えたいことっていうのをやっぱり伝えていかないとですね、なんだろうな、頭がですね動きづらくなる、なまる感じはします。はい、っていうことは思ったりしませんか。リスナーのあなたはいかがでしょうかっていうのを振りながら、なんか自分の中でそのなんだろうな、まあアイディアを出すことでもいいですし、何か考えることでもいいですけど、そういうのってやらないと、まあ逆なんですよね。やってるから鍛えられるし、同時にまあ同時性というか即時性というか分かりませんけど。双方向性ですよね。自分が発するから考えるし、考えるから発せられるみたいなのが、まあ、同時に起きてるんじゃないかなと思ったりしています。はい。だからいろいろこう刺激になるんでしょうね、話すってことで。そのいろいろ疲れるっていうのもだからいい意味での疲れなんですよね。なんでポッドキャストすごくおすすめです。ただ、いきなりですね、なんだろう、完璧というかうまく喋ろうとか、まあ4月ねもう後半に入ってますけど、新しいことをねもしかしてやりたいっていう方がいて、どういうことを話したらいいか、ポッドキャストやったらいいかわからないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ何でもいいんですよね。自分が話したいことを話していって、なんだろうな、面白いかどうかっていうのは、まあ、話をしてみて、まあ、自分の中でこう気づきを得たりとかね、整理できたりするとか、まあ僕の中では自分の中でこう今回のような回だと話をしながら整理してて、でこれが得られたかなみたいな感じでやってたりするんで、まあ、かなり気楽なもんですけど、まあ、そういう感じで自分が楽しんで続けていけるのを、まあいきなりは難しいんだけど、やっていくうちに少しずつ見つけていくっていうのが、まあ一応ベターなのかなと思ったりします。はい。だからまあ一緒に仲間がいたらもっといいですよね。一緒にやる人でもいいし、その一緒に聞き合うとかでもいいかもしれない ですかね。はい、まあそんな感じですね。喋ることを話すことで、まあ、なんだろうな、考えること。だから最近話してるのがその偶発性とかもそうですけど、アイデアを出す時のその、感覚として、なんかこう待ってたり、こうなんだろうな、こうなんか 追いかけるっていう、そのなんだろう、行動、そういう行動だけでなんか即得られるっていうとか、もしくは見つける探すとかあるっていうものではなくて、でなんでかというと、脳というか頭を働かせなきゃいけないわけですよね、アイデアを出す時って。でそれがまあインプットであろうがアウトプットだろうが、その思考するというか、なんか考えるという時だろうが、まあ何でもいいんですけど、結局脳がですね、動かないと。はい、まあ眠いとか眠くないとかそういうのもあると思うんですけど、コンディションが割と良くて、睡眠も取れてて、ご飯というかね、カロリーもしっかり取ってて、カロリーだけじゃないと思いますけど、栄養を取ってて、話すことができるという、まあ、いわゆる健康的な状態であったとして、はい、その時に、脳が動くかどうかってことですね。でそうするとやっぱり、あと精神とか心身っていう話で、興味がある興味がないとか、そのさっき、モチベーションですね、いわゆる動機、何か伝えたいものがあるんだとか、あとは、まあ、自分のその夢というかね、なんか揺るぎない何かだったり、やっていきたいこととかね、結構この中長期的な話とかっていうのもあるんだけど、結局の決意とかそういうこととか、そのやる気みたいな話でかっこいいことではなくて、その自分の脳が動いたり、もしくは体が動いて、やれるかっていうことになっていくと、もう割とやっぱりルーチンというか、日々やっていることとか日々考えていることがそのまま出てしまうという感じもします。だから普段考えてない人が、はいはい、この時間は考えてくださいって言われたら、すごく脳に負荷がかかって、もうあまりやりたくないだろうし、例えばアイデア出しもそうですよね。アイデアを普段出してない人に、はい、アイデア出してくださいって言ったら、もうすごくこうストレスなわけですよね。で、しかもそのアイデアっていうのも、どういうものかわからないし、その、なんて言うんだろう、こんなこと言っていいのかっていう不安になったりね、すごいいい相手が、あ、それはなるほどいいですねって言ってもらえるものを求められてるのではないかといって、プレッシャーは、まあ、まあそれこそまさに勝手にかけてるんですけど、まあそれは伝え方が悪いとそうなるんですけど、そういうような、ものになるから、なかなか出せないわけですね。だから普段話してない人も話せないわけです。で僕がそれで話すことができているというこの状況が、まさに普段話しているからっていうことで、話してたらいいわけでももちろんないですよ。で話してたら、これもね、今回の内容がね、全然微妙かとかは置いといて、話してから、考えているわけでもない、うん、それはもう聞く側、もしくはコミュニケーションを取る相手次第だし、もしくは会話をしてるんだけど、まあ、よくあるというか、たまにあるのが、話をしてるんだけど全然話が進んでいかない、論理展開もいいし内容が深まっていかないっていう時ってないですか？まあ、僕はたまにある気がするんですけど、そればっかりだとちょっといね、ストレスになってくんで、なんで展開していかないのか、なんで深まっていかないのか、もしくは なんていうの、その永遠とですね、今日の天気ですね、今日は暖かいですねとかいう話を永遠にしてたら、その時にね、ちょっと嫌になるわけですね。だからそれができるかどうかっていうのは、結構やっぱ考えるとか頭を使うっていうところにやっぱ入ってくんじゃないかなっていうふうには感じました。だからまあ喋ることになれるっていうことで、慣れはかなり大事だと思ってます。で当然僕がですね、おぎゃーと生まれた時から喋って、なんかずっと喋ってるわけでもちろんないですし、なんて言うんだろうな、はい始めてくださいって言ってなんかすぐできるものでもないですし、慣れですよね。だからストックであり経験であり、まあ、身体性ですよね、この普段の慣れがある、まあ、要は普段喋ってるし普段伝えてるし、まあ喋らなくてもね書いてたりするので、まあ、書くことも別に僕は全然同じぐらい好きなので、書くでも話してもいいということで、そういうね、なんだろうな、まあ簡単にまとめると、まあ、最後になりますが、やっぱり普段慣れ親しんだこととか慣れたことを、どんどんやると。で話すこともいいし書くこともいいし、別にね、なんか話すの苦手だなっていう人が無理にやらなくてもいいんですけど、でもなんか話していきたいとか書きたいとか何でもいいんですね。だったらやっぱそれをまあ、磨くっていうとね、ちょっとなんか意識が高いなって思われるかもしれませんが、なんかその意識が高いとかもうどうでもいいので、自分がやりたいな磨きたいなってことをやっぱりこう、普段からやっておくと。で普段からそういうのやっておくと、まあ、芸は身を助けるではないけどですけど、やっぱりねいいことあるんですよね。そのいいことあるっていうか、 いざとなった時のその瞬発な的な動きってやっぱそこで、発揮されるというか、気がします。だからなんか話しててなんかいいことあるんですかみたいな、その なんていうんだろうな実用とかなんかその意味、なんかそのね、有意義というと変ですが、まあ、人によって変わるんだけども、話してていいことがなかったっていう人が例えばいるじゃないですか。例えばなんか口が滑った、もしくは言わないことを言ってしまった、もしくは自分としてはそこまで悪いと思ってないんだけど相手を傷つけてしまったみたいな、まあ、そんなしょっちゅうありますよ。あるんだけど、まあ、そういうのを失敗として、もしくは、失敗というかね、経験として捉えていったら、まあ、どんどん改善されていくし、まあ、もしくは難しいのもあるかもしれないです。改善が難しいのもあるかもしれないんだけど、まあまあまあまあまあ、いろいろやって、試して、そのなんだろうな、うまくいかなかったことをこうな 遊びというかね楽しみながらね、面白がりながらやると、まあ、続くしやっていけるんじゃないかな、まあ、そんな話でしたというか、そんな話としてみたいと思います。でなんでまあくどいですけど何度も言いますけど、いきなり喋れるとか、いきなりアイデアが出せるとか、いきなり書けるとか、いきなり何か自分の意見が持っていきなり喋れるとか、あ、ごめんなさい、いきなり言えるようになるってことはないです。これは残念というよりも、まあ、逆にポジティブに考えてほしいんですけど、少しでもいいので考えたことを話す、もしくはこういうことがあるんじゃないですかと、そのアイデアというよりもなんか思ったことを言ってみる、まあ、それってなんか友達作りみたいな話じゃないんですけど、その初対面の人とか、あまりこのなんだこうね、話をしてない人に対して、自分を自己開示をして、自分はこういうものでって言って伝えていくって、やっぱり、まあ、勇気がいるというよりも、まあ、恥ずかしいとか不安ですよね。相手に、ね、認められなかったり、もしくは相手に無視されたらどうしようとかね、そういうことを考える、っていうのは確かに不安じゃないですか。それは分かりますよ。だけど、まあ、言っていかないと、まあ、そこで局面っていうのは、まあ、打開というか変わっていかなかったりすると。局面で結構そのなんていうんだろうな、自分が介入するか介入しないかみたいな、やっぱり選択肢があるかなと思ってまして、大きくね、で、まあ、いわゆる攻めか待ちかってことですけど、まあ、それだけじゃなくて、ね、攻めながら待つか待ちながら攻めるとか、その何もしないニュートラルとか、そういう、ね、善じゃないけどあるかもしれないですけど、まあ、結局その待ってるってことは、相手がこう来た時に対応するってことですし、こちらが攻めていくっていうか仕掛けるってことは、なんだろうな、相手がもしかしたら待ってるかもしれないみたいなね、まあこれは僕にとっては都合がいいっていう考え方でしかないんで、別に誰かに ねそう考えろってことは言わないんですが、まあ、僕はどちらかといえば、なんか待ってるよりも仕掛けた方がまあ面白いかなってぐらいです。とはいえ、じゃあ待たないかって言ったら、ね、なんていうの、その、迷惑営業じゃないけど、ピンポンピンポンピンポンってこう何度も来たら、そりゃあのね、警察呼ばれますから、そんなそういう迷惑をやっぱりかけるのは、まあさすがにやりすぎですよね。だからその塩梅もありますし、そのいい加減ってやつですね、適当でっていうよりも、適当っていい意味ですけど、いい加減で、話していきたい。でもそれはですね、ある人にとっては話しすぎだし、ある人にとっては話さなさすぎだろうし、ある人にとっては考えすぎでしょうし、ある人にとっては考えなさすぎでしょうし、そんなのはもう分からんと、分からないわけですね。その適切なところなんてのは、まあ点じゃなくてエリアとか範囲で捉えつつ、まあ楽しんでいただくということになっていくかなと思います。でそのいきなりできないので、だからこそトレーニングというか、まあ量ですね、話してみる、繰り返ってみる、もしくは書いてみる、振り返ってみる、そのもう本当地道なんですね、地味な繰り返し、もうそういう地味でできていると、言ってもいいし、まあ、そういうのでいいなと僕は思ってます。別にその何ていうの、その開き直ってるっていうことでも全然なくて、そういうものなんじゃないのかなと。で何度も言ってるんですけど、繰り返すと、その水面下の見えない活動とか、まあ、さっき言った小説とか、まあ、映画であればその会話とか見える部分の、まあ、華やかというか分かりやすいところじゃない、その字の文ですよね、説明とか状況とか、そういうのがあって、それが見えないんだけど、それがあって初めて、水面上ですよね、見えるところが出てくるわけですね。でも見えないじゃないですか、リスナーのあなたも僕がその、なんだろう、その、この今の話すネタのためにどれだけのその時間を収集、何かを見たりとか、もしくは考えたりとか、もしくは何かをして、 このポッドキャストね、四国ラジオやってるかっていうことは分からないじゃないですか。うん、でそれがもう分かる必要性というかね、それがあるから一生懸命やってるんで聞いてくださいとかね、そういうことはないんですけど、ただ単に事象として現象として分からないわけですね。見えないですね。で僕自身もそうなんです。YouTube しかり、そのコンテンツを見るとか、視聴したり、もしくは、なんだろうな、聞いたりね、見たり聞いたりっていう時に、このコンテンツすごい時間かかってるな、すごいね、頑張ってるなっていうふうに思うことは、それはもちろんいくつかあったとしても、それを評価するんじゃなくて、まさにそれを見た時に面白いなと思えるかどうか、聞きたいと思えるかどうかってことだけなんですよね。で、それが、ね、もちろん刺さらなかったら、もうまあ、それはそれでよくて、刺さるようにしていくしかないっていう、もう本当にやりながら考えていく、もしくはまさに今回で言えば話しながら考えていく、喋りながら動かしていく、手を動かしていく、その刺激をね、待っててもしょうがないんで、脳に自分で刺激を与えるためには、もしかしたら、書いてみてそれを自分で読んでみるとかね、そういう声に出してみることって意外にというかかなり刺激を与えるんじゃないかなと思いました。なんで今聞いてる方がいたら、自分の感想をですね、コメントとかねする人はないんですが、こういうことをこの人言ってんかなとか、あ、自分もあるあると思うなっていう、この僕とね喋りたいかどうか置いといて、気が向いたら話してね、あ、そうそうそうそうとかね、合間にねどうですかってこうね、リスナーのあたり問いかけるんで、あ、うんうんっていう、そうやってね聞いていただくのをイメージしながらね、ずっとやってるわけじゃないですけど、そんなトーンとかまでやっていきたいなっていうふうに、まあ改めて思いました。ぜひ話すとかね、喋るとか、そんなことを、まあ、気が向いたら、意識してみてください。特に脳が動かない時に話してみて、まあ、それでごまかすというか、脳を動かさせるっていいんじゃないかなっていう話となります。今回は以上となります。四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。